こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもみんなにも価値があるをモットーに、情報共有しながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのは、私ワンダと、
キベでございます。
こんばんは、キベさん。
こんばんは。
北海道旅行はどうでしたか？
北海道ね、楽しかったですよ。
おー、トータル何日で行ってたんだっけ？
8月10日の、夜にフェリー乗ったんですよ。で、帰ってきたのが8月20日の、夜。
おー、そうなんだ。
11日か。
おー、そうなんだ。いろいろ楽しかったみたいだね。
そうですね。いろんなことがありましたね。
じゃあ今日はちょっとそこら辺の話を教えてもらおうかな。うん、あとはちょっとまあ雑談と、ね、とはちょっとメールの、質問が来ているのでその回答ということでこのまま始めていきたいと思いますが。
はい。
はい。じゃあまずは北海道の話。
ああ、そうですね。
うん。
北海道行ったことあります？ありますね。住んでましたよね。
うん。中標津の方にいたね。
中標津ね。
うん。札幌は3回しか行ったことない。
あ、そうなんですか。
うん。そう。
中標津か。中標津はちょっと今回行かなかったですね。
ああ、今回はどこに行ったんだっけ？
今回もともとの、目的では、利尻島と礼文島に行くのがもともとの目的だったんですよね。
うん。
うん。知ってます？利尻島と礼文島。
上の方にある島ですね。
稚内の左隣にあるやつですね。
うんうんうん。
まあ、北海道本土からですね、稚内からしかフェリーが出てなかったんですね。
うん。
なんで一回行くにも稚内に行ってからじゃないとたどり着けないというところでですね、まあ、行くのに結構、なんですか、手間というか時間がかかるようなところなんですよね。
そうなんだ。駅部さんの家から稚内まで行くまではどれぐらいかかったの？実質の
最初の夜に京都の舞鶴ですね。京都の舞鶴までバイクで行って、
うん、
そこからフェリーに乗って、次の日の夜に小樽に着くと。
お
ー。小樽ってあれ札幌の西側にあるところです。
うん、そうそう。西になるのか。うん。
そうそうそう。小樽ね。
うん。
についてで、その日は小樽で泊まりますと。
はい。
で、その翌日に朝起きて、北上していて稚内に行くと。大体300キロぐらいだと思うんですけど、300ちょっとだと思うんですけど。
2日ぐらいかかるってこと？
ああ、そうですね。僕が舞鶴出てから丸2日ですか。そうですね。うん、で、その日は稚内で泊まって、で、翌朝フェリー乗って、僕最初は利尻から行きましたね、利尻島。
利尻島って佐渡島より大きいんだっけ？
ああ、ちっちゃい。
あ、小さいんだ。
ね、小豆島ぐらいですか。小豆島よりもちっちゃいな。
面積 182.11 キロ。ちなみに佐渡島は、面積が 854.76。
うん。
あ、そしたら、全然ちっちゃいね。
ああ、そう。
へぇ、
やっぱり利尻ちょっとちっちゃいんだね。
うん。
まあ、礼文島も多分同じようなもんだと思うんですけど。利尻という島ですね。真ん中に利尻山っていうのがあってですね。利尻富士と皆さんに愛称で親しまれている山があってですね。それをこう山をこう中心に置いてこうくるって周りに島があるような感じで。すごくこうこじんまりとした丸い島なんですけど、まあ有名なところで行くと利尻昆布。
ね、有名だね。
そう。あれ高いんですよ、高い。
あ、高いんだ。手間がかかるからかね。
あ、どうなんですかね。なんで高いのか確かによく知らないんですけど。
うん、
そうそう。お土産に買ったんですけどね。1枚っていうんですかね、あれ。
うん、
昆布1枚っていう言い方するかわかんないですけど。なんぼだろうな。高さ30センチ、幅10センチぐらいの1枚のシートですよ。昆布シート。
うん、
あれで、どれぐらいだったかな ?1600 円とか、それぐらいですかね。
結構するね。
そう。
もう使った？
いや、まだ使ってないです。まだ家に安置されてます。使うのもったいないですからね。
そうだよね。
そう、昆布があったりとか。あと、その、利尻島で、まあ、行こうと思う人ならね、これを飲んでほしいですね。ミルピスというのがあるんですよ。
ミルピス。何それ。
うん。なんかね、カルピスみたいな、感じの、やつなんですけど、飲み物なんですよね。
うん。
ちょっと爽やかなんですよ、結構。甘いんですけど、結構酸味っていうか、まあ結構さっぱりしてて。
うん。
すごくごくごく飲めちゃうんですよ よね。
ほう。
利尻のそこのお店で自家製 らしいんですよ。
発酵させてるんだ。ビールと一緒じゃない。
まあ、まあ、そこでビール出てく
れて。ひらがな、カタカナ。
カタカナかな、カタカナだと。
あ、ほんとだ。うんうんうん。
牛乳の瓶みたいな感じで、そこにこう、うん、白い液体が入ってるんですけど、
うん、
どうもね、そこの最果て自家製っていうコンセプトでやってるみたいで。
へ
ぇー。なんか自家製をすごくアピールしてきてるんですけど、
うん、
なんかどうもね、そのお店の中入ると結構ちっちゃい小屋みたいなところなんですけど、
うん、
なんかその中にはね、結構いろんな人のサインとか貼ってて、
うん、
僕行くまであんまり調べてなかったんですけど、
うん、
行って、あ、これはうまいわ。
それって瓶に入ってたの？それともなんか別のプラスチックの容器に入ってたの？
瓶です、瓶です。あの牛乳瓶。ああ、
懐かしいね。
イメージするあの牛乳瓶。
へ
え。そこで久しぶりにね、あれ牛乳瓶って下、上蓋の、紙の蓋で閉まってるじゃないですか。
なってるなってる。
ね、あれをね、こう開けるためにこの、ほら、あの、瓶開けのあれあるじゃないですか。瓶、
うん、
牛乳瓶の蓋開けるやつ。わかります？あの、針が伸びてるやつ。
うんうんうん。
あれ僕久しぶりに使ったんだよ。すごい懐かしい思いがありましたね、あれね。
へー。
あれ使ってましたね、ワンダさんもあれ。
うん、使ってたよ。
ねえ、もうあれ、うん、長らく触らないじゃないですか、あんな。
触らない。いいね。
そうそう。で、これね、まあ1本350円で、まあまあ、それなりにするんですけど。
うん。
まあでもね、やっぱ、ね、飲んじゃいますよね、美味しいんで。
これさ、買ったの？この瓶も持って帰ったの？
あ、瓶持って帰ってないです。
あ、そうなんだ。
そうそう。
うん。
で、なんか、その、一緒のタイミングで、他のお客さんとかも来てて、そのお客さんは結構、うん、家族連れで、こう、いろんな種類、他にあるんですけど、そのいろんな種類の飲み物いっぱい飲んでましたね。
ほー。
例えば、利尻昆布とか。
え？
利尻昆布ジュースがあるんですよ、利尻昆布ジュースが。
え、それ、どんな色すんだろう？
え、ね、利尻昆布ジュースは結構透明な、綺麗な色がしますね。
へぇー。
とかね、あの、ハマナスとか、ヤマブドウとかね。
うん。
あとね、まあ、一番強烈やったのは、餃子ニンニクジュースですね。
すごい！あ、すごい久しぶりに聞いた、その名前。餃子ニンニク。うん、久しぶりに聞いた。北海道に行った時みんな言ってた。
みんな言ってたんすか？
うん。
そう、餃子ニンニクはね、
うん、
本州の、皆さんはあんまり餃子ニンニクって馴染みないかと思う。
ないないない。でもなんか需要競争だか、そう、疲れた時に食べるといいってよく聞いてた。
そう。どうなんですかね、どの辺で生えてるのかあんまりちょっと僕もあんま詳しいことは知らないんですけど。
うん。
うん、本土にも生えてるんだね。でもなんか餃子ニンニクってすごい北海道のイメージありますよね。
うん、あるある。
ね、
え、どんな味するんだろう。
いや、それがね、ニンニクなんですよ、うん、もうほんまに、ジュースが。
意味がわからない。ジュースなのにニンニクって。
匂いが結構やばかったですね、匂いが。匂いがもうすんごいニンニクなんですよね。
え、もう、パカって開けた瞬間に、ツーンってくる感じ？
ツーンって、おーって。
すごい。
なんかその家族連れの人もね、もうまあまあいっぱい飲んでて、僕、男一人でぽっちょこーんって端っこで座ってたんで、
うん、
もう飲みますかって言われてちょっと飲ませてもらったんですけど。
うん、
ね、なかなかね、こうパワフルな味がしましたね。
でも甘いの？
ああ、そうですよ。基本は、その、ミルピスがほのかにあるんですよ。あの、
ほのかに。
爽やかな感じは、こう、ベースは爽やかな感じなんですけど、そこにこう、ニンニクがドーンと覆いかぶさってるんで、あんまりこう、爽やかな感じを全部消しに来てるんですけど。
それすごいね。なんか、全然想像できない話聞いても。
なかなかいい味しますよ、あれは。
ええー。いや、それさ、みんな誰も思いつかないから、いい商品だね、
まあ。そうですね。まあ、名物でもあるんでしょうね。
へぇー。そっかそっか。そこって、なんで見つけたの、うん、たまたま通ったらやってたの、それともどっかで教えてもらったの？
行くときのフェリーでね。
うん。
稚内からのフェリーで、これから利尻行きますもんね、つって。あれ飲まないとね、ミルピスってお茶に言われたんですよ。あ、そうなんすか、ミルピスってやつは飲めばいいんですね、って言って。
うん、で、飲んだんだね。
そうそう、ミルピスを探しながら僕揺れて走ってたら、うん、小屋がミルピス売ってますって言って、小屋がヒューってあって、あれがミルピスかーって通り過ぎちゃったんで、一回。うおー、ミルピスだと思ってヒュー
って。そっかそっか。よかったね、教えてもらって。
そうそうそうそう、よかったんですよ。
うんうんうん。
なかなか面白い味がしますね。餃子ニンニクはね。
そうなんだ。それはさ、レブン島じゃないリシリだよね。うん。で、レブン島も行ったの？
レブンも行きましたよ。
え、どうやって行くの、レブンって？
リシリからフェリーも出てますし、稚内からもフェリーが出てますね。
どんくらいで行けるの？その、
リシリからやとね、
うん。
1時間ぐらいじゃないですか。1時間かかっ？うん。
おー、あ、そうなんだね。
近いですからね。
いや結構さ、人住んでるでしょ？リシリも今見たら4000人とか5000人とか。
リシリの方はちゃんと観光地にちゃんとなってて、
うん、
まあ見るところもまあまあちょこちょこちらほらとあるんですけどね。
うん、
レブンはね、結構人少なくなってますね。
総人口ね、2574って書いてある。
あ、レブンですよね。
うん。
そうそう、それね、教えられるんですよ。
1平方キロメートルに 31.5 人しかいないよ。
広いですね。
すごいね。
寝返り打ち放題じゃないですか。
寝返り打ち放題。
1平方キロメートルですもんね、だって。
うんうんうん。
レブン島はね、もうちょっと、僕ちょっともうちょっとリシリの話したくて。
あ、どうぞどうぞ。
そうそう。で、リシリ行った時にね、
うん、
朝着いて、
うん、
ね、雨雲の動きずっと見てたんですけど、
うん、
どうもね、これ雨降るなって思って。
そう、なんかさ、キビさんさ、また台風と一緒に旅してるなと思って、ちょっと見てたんだけど。
着いてちょっとしたらすぐ雨降り始めた。これあかんわと思って。
うん、
で、まあ、カッパ来てずっと回ってたんですけど。
うん。
リシリね、真ん中に山があって、で、うん、中腹まで行くとね、結構ね、山の中腹からこう、辺りを見渡せる展望台とかもちょこちょこあるんですけどね。
うんうんうんうん。
で、まあ、とある展望台に行ったわけですよ。あそこの、こう、うん、歌い文句が360度パノラマビューって書いてあるんですけどね。
おー。
僕が行った時は360度真っ白でしたね。
あ、雨で、雨雲で
霧っていうか雲の中で。
もうね。寒かったんじゃないそしたら。
でもそう、寒かったんですよ。
どんくらいの温度だったん？
うん、最高が23度とかじゃないですか、多分。
あ、そうなんだ。
最低が15、6度。ぐらい。
あ、じゃあ結構あったかい格好しないと寒い感じだね。
そうですね、
うん。
もうちょっと低かったかな。まあまあそんな感じですね。
で、
ちょうどそのリシリにね、2、3ヶ月前ぐらいに、
うん、
熊がね、稚内から泳いで渡ったっていうニュースがあったんですよ。
ああ、やってたやってた。
そうそうそう。あれね、5月から多分最初だと思うんですけど、5月に最初の報道が出て、そっから1ヶ月後にまたもう一回続報みたいなのが出たんですけど、その後を辿れてたんですよ。情報が、
うん、
でどうなったんだと、
うん、
って思いながら僕だからクマがいるものだと思ってずっとこう回ってたんですけどね、
うん、
結局クマ会えなかったんですよ。すごい悲しいな。
そっか、クマ会えなかったんだ。
会えなくてよかった
な。
会ったら会ったで困るんですけどね。
困るよ。
そうそうそう。クマに怯えながらずっと、あと寒さと戦いながらね、あと雨で、ね、
うんうんうん、え、泊まったん、どういうところで泊まるの？
リシリは僕キャンプしましたよ。
え、もう全部？全泊？
あ、いやいや、リシリ僕一泊だけで。
あ、そうなんだ。一泊してじゃあレブンに行ったの？
そうですね。
レブンは何泊？
レブンも一泊です。
お、それもキャンプ？
レブンはね、僕はね、行きたかったユースホステルがあったんで。
お、なんていう名前？
桃井バスをね。
おー、なんか、ツイッターで写真上げてたところかな？
そうです。非常にですね、まあ、こうやって、いろんなとこ行くような人だとね、結構有名なんですけどね、ユースホステルとしては。桃井芭蕉っていうのは。
もう一回名前を、桃井芭蕉？
桃井芭蕉。桃に、ピーチですね。桃に、
うんうん、
はロック、ビワ、で、そうです。
お
ー。ユースホステル、普通のユースホステルなんで、一泊だいたいまあ4000円ぐらいですかね。
うん、
で、安宿って感じの宿なんですけど。
うん、
まあ、なんと言ってもですね、歌って踊るユースホステルなんですよ。
あ、見たことあるかも。なんか、お迎えしてくれるところじゃなかったっけ？
そうそうそうそう。
ああ、それやってもらったの？
そう。まずね、これフェリー着いた時にね。あ、じゃ、まずそもそも予約した時に、なんか、まあまあ、いろいろ、桃井芭蕉歌って踊るのが有名で、まあ、いろいろ説明が受ける、あるんですけど。それを知ってると。ああ、の話はしてますよって。で、言ってたら、そのフェリーが着く時間を教えてほしいっていうのはよくしきりに言われたんですよ。
しきりに、うん。
そうそう で、バイクでね、旅してる人ってね、割とね、こうそこら辺の時間って結構流動的になるんで、
うん、
あんまりね、
うん、
直前までわかんないんですよ。
うん。
まあでも、そんなしきりに言うんやったら、とりあえず朝一で頑張って行くかって言って、朝一で行っ 行こうとして、まあ、とりあえず朝一のフェリーで着きますって言ったんですけど、言ったら、あのね、お出迎えがあるわけですよ。
いいな、うんうん。
レブンに来る人、まあ、徒歩の人も多いんで、はあ、あの、車が来るんですよ、車。
え、車ってトラックみたいなやつ？
お、そう、ブルーサンダー号ですね。
お
ブルーサンダー号というですね、あの、
うん、あのね、私ね、見たことある、あの、ドキュメンタリーか何かで。
あ、そうなんですか。
そう、でも、な、不思議だな、不思議だなと思ってて、でも本当に行った人は初めて見たから、気になる、気になる。
そうそう。ブルーサンダー号っていう、あの、いわゆるあの、青いトラックですね。夕方の。後ろにね、後ろに荷台がついてるんですけど、後ろの荷台がこうテントみたいになってて、緑でこう布で貼られてて。
うん。
で、そこに乗せられるわけです
よ。
一見するとね、あの、法律違反かっていう話なんですけど。
うん。
まあそこね、あの、孤島なんで、あの、許してあげてくださいと。
へえ、その時、何人ぐらい来たの？キベさん
と。あ、1回のフェリーで大体ね、じゃあもう5、6人ぐらいとか。
あ、じゃあ、
まあ、多かったら10。うん10人超える時とかもありますけど。
じゃあその人数がトラックの荷台に乗るんだ。
あ、そうそう。で、徒歩の人は乗るんですけど、まあ、チャリの人もいますし、まあ、僕みたいなバイクの人は乗らないんですけどね。
そうか、バイクで来てるもんね。
そうそうそう。
そっか、うん。
で、その、僕乗ってないんで、これ、あの、いろいろちょっと乗ってる間の話は、まあ、聞いた話っていうか、こうなるんだよって話なんですけど、
うん。
あの、レブン島にね、着くとね、島の、東側に着くんですよ。
うん、
フェリーが東側に着くんですけどね。
うん、
で桃岩荘が、その、島の西側にあるんですよ。
あ、じゃあどんくらいかかるんだ？
ね、でもね、その、東から西に行くのに、そこね、トンネルが通ってて、
うん。
あの、すぐなんですね。まあ、だいたい10分もかかんないですよ。
あ、そうなんだ。
うん。ブルーサンダー号が迎えに来ると。で、まずね、その乗り込んだ時に、
うん。
まずこう、そのままじゃ発車しないんですよ。
え、どういうこと？
も
う
みんなで、
うん。
発射、オーライって言わないと。まず発射しないんですよ。
うんうんうんうん、
ま。あの、突っ込まないで、まず受け入れて聞いてください。
はい、了解しました。
で、途中トンネルを通過するときにね、新桃岩トンネルっていうのを通過するときに、
うん、
知性と、
うん、
教養と、
うん、
羞恥心を捨てないとと思いますよ。
え、待って待って、知性と教養と羞恥心
捨てろと言われるんですよ。
うんうんうん。
はーいってみんなでしてるんですよ。で、
うん。
2たす3はって言われたら。
6みたいな？
あ、そうそう、そんな感じです。
6
ちょっと惜しいんで、あの、捨て切れてないですけど。で、あの、こんな感じで、まあ、宿に着くんですけど、うん、宿ね、あの、宿自体は、なんていうのね、木造の結構建屋、家屋って感じで。
うん、なんか、ぱっと見、写真見たらさ、すごい綺麗な感じだなと思ってたんだよね。
すごい綺麗ですよ。
うんうん。
桃岩に着きましたと。で、うん、そこにの、まあ、ヘルパーさんっていうんですけどね、そこにずっと働いてる人ですね。
うん。
こう、バーンってこうドア開けると、あの、目の前に
、うん、
中にいるヘルパーさんたちと、あとその、す、う、で、ん、にお客さんとして中にいた人たち。
はい。
が、一斉にこう、玄関の前にバーンって正座してて、
へえ。
みんなで、お帰りなさいってこう、大声で言われるわけですよ。
それちょっとなんか迫力あるね。
来るって僕知ってたんで、
うん、
まだ良かったですけど、あれ、うん、来るっての知らなかったらなかなかびっくりすると思うんですけど。
そうだね。
そうそう。で、あれで、で、お帰りなさいって言われたら、これはもうあれなんですよ。
旅
人は、ただいまーって言わないとダメなんで、
へぇ。
ただいまーって言うんですよ。すると、もう一回お帰りなさーいとって言われて、
うん、
迎え入れられると。
お
ー。で、僕は内心は、これはすげーわ、と。すごいとこ来たな、と。
いろんなとこ行ってるキベさんでさえ、すごいって思っちゃったんだ。
こんなとこ来たことないって思って。こらすごいわ。で、まあまあ、あと、ね、宿の説明とかいろいろあるんですけど、宿の説明もそのヘルパーさんが結構全力でやるんで。
へぇー。
ね、あと時差があるんですよ。
え、どういうこと？時差って。
この桃岩荘はですね、桃岩荘ってか島の西側ですね、うん、桃岩時間というものが設定されてる、ね
うん。
普通の時計より30分早いですよ。標準時間より30分早く設定されてるんですよ。
へぇー。
桃岩荘の中にある時計は全部30分早いんですよ。それをみんな桃岩時間って言ってるんですよね。なんで、ね、うん、その、フェリー、結局、レブン島に行き来するにはフェリーしかないんですけど、
うん、
あの、フェリーの時間はね、桃岩時間って言っちゃうとややこしくなるじゃないですか。
なる。
うん、そうだ。フェリーの時間はね、標準時間なんですよ。 でもその桃岩荘の中ではもう時差があるんで、
うん、
例えば8時40分の標準時間8時40分のフェリーにお越しの方は桃岩時間の7時にここに集合くださいとかっていろいろ言われるんですよ。
なんか混乱しそうだね。
そうそう、ああなんか、ああこれやっぱ好きな人は好きなんだなっていうのすごい思いましたね、
うん、
でそうそう、まああと僕最初に一回宿行ってから狂ってバイクでレブント回ってきたんですけどね、まあ単純にレブントは本当にあれなんですよ、僕その今までいろんなとこ行ってますけど、
うん、
一番綺麗でしたね。
あ、そうなんだ、
はい、北の方とかの景色はもう抜群に良かったですね。
そうなんだ、
うん、
素晴らしいね。
そうですね、そのまあ日本と思えないような景色、本土にないような植生とかがこうバーって広がってて、で、うん、レブントって結構このなんていうんですか、高い山はないんですよね、結構丘みたいな感じでの島なんですけど、
うんうん、
そのちょっと高いとこ出るとその丘をこうボコボコボコボコなってるのを見渡せたりとかするんで、まあ、うん、そんな景色なんか日本にねないんで、
ない、うん、
そう、これはすごいなって思いましたね。
おお、え、何時ぐらいに着いたの、そのレブント島には。
レブント朝、何時だったかな、
朝早
い、おお、朝10時ぐらいですかね。
でお迎えしてもらって、
そうそうそう、
ご飯はどうしたん。
ご飯、僕昼ご飯は抜きましたね、めんどくさかったんで。
で夜ご飯はそこで食べさせてもらったの。
ね、夜ご飯桃屋荘出ないんで。
あ、そうなんだ。
そうそうだ、夜と、あ、昼と夜の中間ぐらいで僕一回食べたんですかね。
え、それはレストランかとかで。
そうそう、レブン島ってホッケのちゃんちゃん焼きが実は有名で。
いいね。
ちゃんちゃん焼きってね、ワンダさんわかるかもしれないですけど、ちゃんちゃん焼きってわかるんですかね。
ちゃんちゃん焼き基本なんかさ、なんかさ、鮭じゃなかったっけ。
あ、そうそうそうそうそうそう、鮭、うん、あの野菜とかバーって散らして、このあれですよね、あのホイルの上で焼い、開いて焼いてっていうイメージ。
そうそうそうそう。
そうそう。まあ、そんなやつなんですけど、まあ、ホッケのちゃんちゃん焼きは、うん、あの、網の上に、ホッケ開いて、
うん、
それを焼くと。で、そのホッケの上に、こう、味噌をこう、チュンってこう、真ん中に。
あ、そうそう、味噌ね、美味しいよね。
そ
うそう
そう。それだけなんですよ、ホッケのちゃん。あ、でもネギはまあ、バラしてるんですけど、それだけなんですよ。まあ、言ったら、開き焼きですよ、ここね。
うん。どうだった？美味しかったでしょ？
いや、うまいんすよ、そう。脂乗ってますね、ホッケのちゃんちゃん焼きってすごいですね。
おー、いいなー、美味しそうだなー。
で、まあまあいろんな景色見てちゃんちゃん焼き食べて、
うん、
まあ、桃岩荘帰ってきたら、もともとね、その2年前に北海道行った時に、
うん、
襟裳岬のあたりでね、知り合ったライダーの人がいるんですけど、うんうん、その人が実はたまたま来てて、桃岩荘に。
ほう。
で、おー、久しぶりですってなって
知らなかったの。
そう、知らなかった。 あのね、直前に SNS で知ったんですけど、
うん、
本当に照らし、示し合わせてきたわけじゃないんですよ。で、ほんまに久しぶりに見て、うおーって言って、かさ、旅のこの再会をこう味わいながらですよ。
うんうんうん、
桃岩荘、あの、名物の夜、ミーティングって呼ばれてるんですけど、ミーティングにこう参加 しに行くわけですよね。
うん、何するの、ミーティングって。
ミーティングはですね、まあ、歌って踊るんですけどね、そこが。
キュウさんの歌って踊る姿見てみたい。
だって踊ってたじゃないですか。
まあね、あ、そうだ、ご飯会の時歌って踊ってたね。
まあ、なんかね、その感じとしてはね、うん、小学校の時とかに林間学校ってあるじゃないですか。
うん。
あれのレクリエーションってあるじゃないですか。あんな感じなんですよ。イメージとして。あれをこっともっとみんなで本気でやるって感じなんだけど。桃屋荘自体はその禁酒禁煙なんですよ。
へえ。
みんなお酒はないんですよ。だからみんなこう、シラフの大人たちがみんなでこう必死で踊ったりとかってしてるわけなんですけど。
なんか いろんな意味ですごいね。
なんか例えば、その時僕があったのは、レブン島の授業みたいな感じで、授業っていうか、観光地の説明みたいな感じで、
うんうんうんうん、
レブン島には何人の人口がいてとかっていうような感じの、
うん、
そう、みんなでこう、体育座りでみんなでこう、バーって集まって聞いてるわけですよ。
ほう。
とかね、あとは、まあ、その実際に歌って踊るのに向けて歌の練習したりとか、歌詞の説明とかしてる時にもこう結構寸劇が入ったりとかいろいろしてて、
うん、
そうですね、普通にあの一緒に家族連れとかで来てる人たち結構いたり、その子供たちが普通に喜んでたのは見てて、うん、僕行く前はちょっと桃よそってどうなのかなと思ってたんですよね。そんななんかこう言っちゃ悪いですけど宗教じみてるなとかって思ってたんですけど、
あ、うんうんうん、
なんかでも子供たちがこうすごい純粋そうに楽しんでるの見てて、ああ、うん、まあ、こんだけ子供たちが楽しんでるんやったら、まあ大丈夫なんやろなっていうのはすごい思いましたね。
そっかそっか。うん。寝る場所はどうなってるの？
あ、そうそう。桃岩荘が、もともと北海道はそのニシンかな、ニシンの漁が結構盛んで、そのニシンの漁師さんが住んでる番屋がもともとベースになってるんですよ、桃岩荘って。
うんうん。
で、なんでその、まあ、いろんな漁師さんのこの、まあ、寝床みたいな感じで、そういう二段ベッドみたいなのが2階にバーっていっぱいあるんですよ。
あ、そうなんだ。なんかちょっと、あ、イメージ、うちの、私たちがイメージしてるような感じの、なんか巡礼とかそういうことする人ってやっぱりそういうとこ泊まるからさ。
あ、はいはい。
ちょっと日本のユースホステルとはまた違った感じなんだね。
あ、全然そうですね。まあそんなんよりももっとこう、まあ雑多って言ったら雑多ですけど。
うんうん。
感じですね。
で、木部さん行った時、それこそトータルで何人泊まってたの？
思いますと、どうですかね ?40 人ぐらいですか？
え、そんなに泊まってたの？
あ、そうですよ。いっぱいいますよ。
へぇー、いい出会いもあった？
ああ、そうですね。前の前の日泊まってたところにおったやつも一緒に、あと、そうですね。初めてお会いする人で普通に喋って仲良くなってる人も何かいましたし。
え、みんなどこから来てるものなの？
もうバラバラですよ、バラバラ。
あ、年齢もバラバラ？
年齢バラバラですよ。
日本人ばっかりだった？
日本人が多いですね、さすがに。うん、来るのはね、なかなか外国人の人あんま来ないかもしれないですね。
ああ、そうだよね。
まあ、ロシア語が結構標識書いてましたけど。
あ、じゃあロシアの人行くんだ。
まあ、ちょっとわかんないですけど。
へ
まあ、夜みんなで歌って踊って。
うん。
で、その僕、翌日に帰っちゃったんですけど、うん、桃岩荘泊まる人は大体ね、おすすめするのはね、200以上泊まった方がいいですね。
ああ、一緒に、そして お出迎えするっていうのがね。
っていうのもそうですし、あとその翌日にね、レブン島の西海岸、
うん、
西側っていうのは実は車の走る道がないんですよ。すごくこう自然豊かな状態で残ってるんですけど、
うん、
その西海岸をずっとこうハイキングする。
ああ、素敵。
そう、あと8時間コースって言われてるコース。
うん、いいなぁ。
それを桃岩荘に泊まると、翌日8時間コースに行く方はって言って、こう8時間コースを毎日毎日こう歩いてるんですよ。
へー。
だから2泊すると、まあ1泊目は無理なんで、その2泊目、うん、2泊目っていうか、1日8泊後、
うん、
朝起きて、歩いて行って戻ってくるっていうような楽しみ方ができるんで。レブン島にね、行くのが目的で桃岩荘泊まりたいなぁなら、ここ2泊するべきですね。僕行って思いましたね。これ僕帰っちゃいましたけど。
そうかそうか。いやでもいいね。そういうおすすめは非常にいいと思います。うん、ちょっとここだけでももう一番組撮れちゃったね。
あ、そんな結構長かったです。
うん。いやでもすごい楽しい。いやなんかね、本当に有名なんだよね、ここって。
そう、桃屋さんすごい有名。
そう、テレビの取材とかも来るぐらいだもんね。ずっと頭の片隅にはあったから、ちょっと聞けてよかったな。
そう。すごい、あ、で、そう、フェリーね、僕、最後、朝一のフェリー乗ったんですけど、
うん。
最後、こう、お見送りもあるわけですよ。
うんうんうんうん。
フェリー、港までみんなで来て、
うん。
で、そのヘルパーさんたち、あとお客さんもいっぱい来るわけですよ。
はい。
泊まってたわけですよ。2泊目のお客さんです、うん。2泊目か3泊目か4泊目か分かんないです。
うん。
そんな人たちがいっぱいいるんですよ。
うん。
みんなでバーってこう港にザーってこう仁王立ちして、
うん、
みんなでノー歌った歌をみんなで歌って、
うん、
そのフェリー乗ってる側もみんなで歌うんですよ。
キベさんも歌ったの？
歌う歌う、もちろん歌う。
おお、いいね、楽しいね。
フェリー出航したやつと、いってらっしゃーいってみんなで言われて、でフェリー乗ってる側がみんなで行ってきますっていうのをこう見えなくなるまでずっと続けるんですよ、これ。
ある意味感動的だね。
そうそうそうそう。あ、だからこれはね、ハマる人はハマる。ってやっぱ毎年来るんでしょうねっていうのはすごい。
そうだね。じゃあご飯だけちょっとあれだけど、泊まる分には全然いいね、楽しい。
あ、そうですね、そうですね。
ご飯はそこではじゃあ食べれないのかな。
朝ご飯だけですね。
あ、そうなんだ。じゃあみんな夜とかどうしてるの？
夜はカップラーメン買ったりとかします。
そうなんだ。外に出るとかじゃなくて、ご飯屋さんとかはあんまりないのかね。
その西海岸は本当に寂れてるって言い方は良くないのかもしれないですけど、人がほとんどいないんですよ。うん、で、東海岸じゃないとお店もないですし、食べるのもないんですよ。
うんうんうんうん。そっかそっか。
唯一あるのは、桃岩荘の中で、うん、ほっそり売ってる焼きそば弁当と、
うん。
そうそう。
へぇー。
だけなんで。
うん。
だから、そ
うなん
だ、
うん、
東側の海岸に行くのも結構めんどくさいんでね。まあ、桃山荘から車出てるんで、そこ乗って一緒にくっついていけばいいんですけど。
うん。まあね、でも短いとちょっとそこまではできないもんね。
そうですね。
うん。面白いね。あ、いいこと聞いたわ。あ、ちなみにインターネットの接続状況はどうでした？
あ、桃山荘普通に。
できた？
繋がったよね。繋がったっけ、うん、あの、え、Wi-Fi なかったっけ？なかったっけ？
あー、じゃあ、でも携帯とかちゃんと繋がるんですか？
あ、普通に携帯は繋がりますよ。
おー、そうなんだ。いいね、すごくね。
あ、Wi-Fi なかったかも、確かに。
あー、そっかそっか。まあでもほら、普通に携帯持ってる人だったら。
あ、そうですね。
そこはね。
うん。
いいな、キベさん。ありがとう。これちょっと楽しいというか知りたい情報だった。
あ、桃岩荘ね。
うん、桃岩荘。ちょっと名前さ、覚えてなかったからさ、ツイッターで写真上げた時に盛り上がっていたから、あれって思ってたんだよね。
やっぱね、その、知ってる人は知ってるんですよ、やっぱり。
うん。
うわ、桃岩荘だ。
後編へ、続く。